瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週水曜日は瀬戸アート情報です。今日は瀬戸市倉瀬町にあります瀬戸蔵ミュージアムで現在開催中の企画展、新出土品展瀬戸市指定史跡本寺大塚古墳のご紹介です。さあ、どんな内容なのか、瀬戸市文化振興財団埋蔵文化財センターの岡本直久さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。本寺大塚古墳とはどんな古墳ですか？
はい、本寺大塚古墳は、瀬戸市西本寺町にあります。はい、タイトルにもありますように、瀬戸市指定の史跡ということで、大変重要な古墳ということになるんですが、鳩山西保育園の隣にある古墳というと、地元の方は分かりやすいかなというふうに思います。で、特徴としてはですね、大きく2つあるんですが、1つ目は前方後円墳と呼ばれる形をしているということです。で、前方後円墳ってどういう意味かといいますとですね、前方というのは前が四角いということですね。で、後円というのは後ろが丸いという、そういう意味になります。はい、つまり四角と丸の組み合わせでできているという古墳ということですね。で、その形を説明するときですね、昔はですね、鍵穴の形というふうに言ってたんですが、最近そういう形の鍵穴ってほとんど見たことがないので分かりにくいかもしれないです。で、一般的な前方後円墳というのは、四角いところと丸いところの大きさがほとんど同じという形になるんですが、本寺大塚古墳の場合は前方部、四角い方が小さくてですね、後ろの丸い方が大きい、で、丸い方にくっついたような感じの形になるんですね。で、その形がホタテ貝の形に似ているということで、ホタテ貝型前方後円墳というふうに呼ばれています。
ホタテ貝型というその言い方って聞いたことないですよね。
そうですよね。普通は前方後円墳ということで一括りにされることが多いんですね。で、ホタテ貝型というのは多分補足的に説明するということがほとんどだと思います。ですから分かりにくいっていう、聞き慣れないという言葉になると思うんですが、数で言うとですね、一般的な前方後円に比べればかなり少ないんですね。ですから珍しい形の古墳というふうに言っていいと思います。
もう一つの特徴、
もう一つ特徴があってですね、この本寺大塚古墳では埴輪が使用されているということになります。で、瀬戸市内ではですね、古墳が120箇所以上確認されているんですけれども、そこの中で埴輪が置かれた古墳は3箇所しかありません。で、それも瀬戸市の南西部、矢田川と、瀬戸川が合流するあたりに固まって存在しています。
埴輪がその地域に固まっているという理由があるんですか？
ですね、古墳時代になりますとですね、愛知県の西部、つまり尾張地域に、の中でもですね、さらに西側、濃尾平野のあたりにですね、強大な権力を持った人たちが住んでました。で、まずその人たちが古墳に葬られたというふうに考えられています。それが時代が下ってくるとですね、その下の身分の人たち、有力な家臣ですね、そういう人たちですとか、尾張の各地にあります、集団のリーダーといった人たちが古墳を作るようになってきます。で、その古墳の分布の範囲がそうやっていうふうにして広がっていくんですが、その範囲が最も広がった、拡大した時の西の端にあたるのがこの瀬戸市の南西部だったということになります。
そういうことなんですね。じゃあ、その勢力図のこう端っこが瀬戸にかかった、
ちょっとかかった、
ちょっとかかったっていうことね。
まあ、分布だけ見ればですとね、そういう言い方になっちゃうんですけども、本寺大塚古墳には多分ですね、おそらく埴輪が100本以上並べられていたというふうに思うんですね。で、それだけの数を作るためにはですね、かなりの手間と、かなりの時間がかかるということになるんですね。釜で焼いているというものですので、こういうだけの量を作るっていうのはかなりの権力を持った人でないと、数は揃えられないんじゃないかというふうに思います。
そうですよね。埴輪はなんか権力の象徴とかも聞きますしね。はい、で、この埴輪もなんか特徴があるそうですよね。
終わり型埴輪というふうに呼ばれているんですね。この地域以外ではほとんど見られないですから、終わり型埴輪というふうに呼ぶんですけども、5世紀になるとですね、ろくろを使って器を作ると それから釜を使って焼くという、そういう技術が伝わってきます。で、こういう器について我々は素焼きというふうに呼んでいるんですが、聞いた方もおられるかもしれませんが、この素焼き作りの技術がですね、埴輪作りにも生かされているということになります。ですから埴輪をろくろを使って成形して釜で焼くという、そういうことをやってます。でこれが割り型埴輪の特徴の一つになります。
へー、じゃあやっぱりその焼き物をやっていたということで割り型埴輪というのも関係してるってこと
ですか？そうですね、他の地域はですね、埴輪を作るときにはですね、専門の、職人さんがいて、でその人たちがもともと作られている埴輪作りのやり方、伝統的な手法を作っているんですけども、この尾張地方の人たちはですね、この新しく導入された素焼きの技術ですね、これを積極的に取り入れていると、独自の埴輪の作り方をやっているということなんですね。で要は器を作る技術っていうものを埴輪の方に生かしていくという、そういう独創性を持っているということがすごく大事なことでですね、その後の焼き物作りの発展につながっていたんじゃないかというふうに僕は思ってます。
なるほど。でね、今回の新出土品展本地大塚古墳というタイトルなんですけども、副題には矢田川流域の古墳と埴輪とありますよね。はい、
ですね、他の本地大塚古墳というタイトルで展示はやっているんですけども、本地大塚古墳だけのものだけを並べてもあまりピンとこないというのか、分かりにくいところもあると思いますので、矢田川流域の3つの古墳も合わせて並べています。で1つはですね、名古屋市守山区にあります池下古墳、それからもう一つは尾張旭市にあります、長坂古墳群、それからもう一つ、瀬戸市にあります駒前1号墳、この3つの古墳のものも同時に並べているということで、これと、本地大塚古墳のものとを比較してみていただくと面白いというふうに思います。
なんか埴輪っていうとこう赤い埴輪とかっていう、ね、イメージありますけども、ここ違いますもんね。
先ほど言いましたように、素焼きの技術を使って焼くということでですね、素焼きっていうのは基本的に灰色なんですね。はい、ですから釜で例えば埴輪を焼こうとすると、灰色に焼き上がってしまう、ということになります。ただ埴輪って古いものからずっと赤い色のものが使われていると、で埴輪はもともと弥生時代の土器から発展してきているもので、そう土器なんかには赤い色をわざわざ塗ってたりもするんですね。ですからそういう祭りの道具として使われているものは赤いものっていうイメージなんです。ですから埴輪も赤いんですね。それが、釜で焼くと灰色になってしまうということになりますので、これがどういうことなんだろうという、そこのポイントが一番大事なところなんですね。でそれは展示を見ていただくと答えはあるということなんですが、
気になりますよね。
ここで答えちゃった方がいいですか？
聞きたいです
聞きたいですか、はい、灰色に焼き上がってしまうのを無理やり赤くし焼き上げようと努力している形跡はあります。
あります。
素焼きの釜で焼いていても赤い埴輪はあるので、これは赤くなるように温度を調節しているんじゃないかというふうに思うんですが、それがやっぱり灰色になっちゃうってことは失敗作だった可能性はあるんですね。
ありゃりゃ。
ただ時代が下がってくると、その灰色のものもどんどん埴輪として古墳に使われているということなので、赤いことがあまりもう意識されなくなってくるのかなというふうにを感じました。
なるほど。その赤にその意味を見出さなくて、じゃあこの灰色でもいいんじゃないか、
もうそういう赤い意識、この意識が薄くなっていくという、そういうような過程が展示の中で見られる。
面白いですよね。ぜひね、その辺もじゃあ皆さんにご覧いただきたいですね。はい、さあこれもね、今展示してるんですが、いつまでやってますか？
9月13日まで開催しています。ちょうど夏休みも挟みますの で、子どもたちもぜひ見ていただきたいんですが、今年はなんか夏休み短くなるということも、言われてますので、短いその夏休み期間中にですね、この瀬戸蔵ミュージアムを選んでくれると大変嬉しいですね。
なんかその埴輪のね、この色っていうところでも注目っていう感じがします。
見栄えもします。ぜひ
ぜひ皆さんご覧になってください。今日は瀬戸蔵ミュージアムで今開かれています新出土品展瀬戸市指定史跡本地大塚古墳につきまして、瀬戸市文化振興財団埋蔵文化財センターの岡本直久さんに お話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。